はい、おはようございます。チム始末のデジオムシの声、ちょっと待ってください、先調べ出ればよかったんだけど、今年初めてですよね。すいません、今ね、朝の4時20分体内時計がちょっと狂ってしまいまして、そうだよね、前回12月の13日ですね、すいません。第129回になります。いろいろメールとかも多分もらってるんですけど、まず、はじめに、一つ話しとかないといけないことがあって、それは、何かと申しますと、あんまないと思うんですけど、今日は、超久々の、晩酌をしまして、そんなね、飲んでないんですけど、うおー、すごい。で、ここから消しゴムのカスみたいな。ちょっと、スーパードライ失礼します。今その何回目か調べようと思ってホームページ見て、急にホームページの更新の方はね、先週の木曜日にやったのか、もうでも1週間なんですね。27、本当に早いな。まあ、もう無茶頑張ってやっててこれだから、無茶頑張ってやんなかったら、デジオがそうですもんね。1ヶ月半空いたんですよね。よし、今日は、ホームページを明日、触るとして、今日はデジオいっぱい撮っときます。本当は寝る時間なんですけどね。録音機の横にね、あれなんつうんだっけ、ちっちゃいイカ、イカタコイカ、ちっちゃいイカなんて言うんだろう、あ、ホタルイカ、あ、ホタルイカの目玉が転がってましたね今。やっぱり久々に喋ってるっていうのがあるんですけど、やっぱちょっとね、飲んでるせいで A の量がやたら多いですよね。太鼓失礼します。まあ年明けてね、ホームページ見てもらってる方は、書いたと思うんですけど、一回ね、ゾンビさんの、ゾンビさんってさ、もう長く聞いてる人はわかりますよね。お友達のデジゾンビ、デジオゾンビのゾンビさんの、年末放送にね、毎年出て ゲストということで呼んでもらって、抱負を話したりしてたんですけど、今年ちょっとそれがずれてね、年始1月の中頃にそれを撮ったんですよ。だからほとんどゲストって言って出ながらめちゃめちゃ喋ってるんで、まあそれを1回分とするならそこで割と抱負的なものをいっぱい話してますんで、一応連動ということで聞いてもらえたらと思うんですけど、でまあまあ最近ちょっとね、恥ずかしいことがあって、まあ、どうでもいい話なんですけどね、僕、財布ね、今、お財布、黒いね、ガマ口の財布使ってるんですよ。で、結構でかくてね、今日なんかもうそれがもしちょっと傷んできて、そのガマ口の財布、色違いで2代目なんですけど、同じ時に買って、最初ピンクだったんですよ。で、ピンクと黒があって、で、ピンクがなんか濡れた時かなんかにこう、ちょっと滑りが悪くなったのか、ガマ口の金属のとこと、その、袋の部分がね、引っ張られて、抜けて、壊れちゃったんですよね。で、まあ全く同じ形の色違いを今使ってて、まあ、ピンクの時より明らかに持ってるんですけど、いつ壊れるかわかんない。で、今日たまたまね、ガマ口の、それもね、たまたまなんかオークションで見つけたんですよ。なんか調べてて。で、またあるかなと思って、調べたけど出てこなくて、まあその代わりに、なんかやっぱガマ口気に入ってしまってね、使い方もなんか、性に合ってて、それで似たように使える。だけど、もうちょっと、今のガマ口ポケット入んないんですよ。ルアじゃない、ズボンによって。ルアによってって何なんだろうね。ズボンによってね。で、あ、すごい。味、王女。すいません。また今、一口飲んで、いい気になってました。で、まあまあ、調べてて、同じのは見つからなかったんですけど、なんとなくいけそうなね、大型のガマ口見つけて、しかもそれはなんか個人でハンドメイドで作られてる。だけど、まあ、1500円とかなんですけどね。ちなみに今使ってるのも似たような金額で、今使ってるのはでもよくできてて、ガマ口の中にさらにもう一個ちっちゃいガマ口がくっついてて、小銭をそこに入れれるんですよ。で、それがね、ちっちゃいガマ口で仕切りになってるから、その仕切られた片側をお札入れ、片側をカード入れっていう風にむちゃうまいことできてて、要はまあ財布パカッて開けたら、敷き、なんて言うんだろうね、ビラビラが2枚ついてるみたいなやつと似たようなもんかな。で、要はビラビラの間に小銭入れてて、でそのビラビラと財布の一番外側のその部位になってるところに片方はお札で、もう反対側はカードみたいになってるんです。真ん中が小銭入れみたいな。で、カード、ね、釣り具屋のカードだけで5、6枚ありますから、山水さんがあって、キャスティング、上州屋、タックルベリー、あといくつかありますね。ギルさん、あといくつかありますね。あと、年券とか、そういうのもあるし、ね、 もう本当になんかもう抜けないカードだけでみっちりになって、そういう普通の財布だと多分それカード入れにバラバラに入れると結構もうパンパンだと思うんですけど、その巾着型だとまとめてその30枚で30枚をごそっと入れれるんですよ。で、探すのもそれが早くて、ごそっと、ね、お店に行って、そのカード出したいときに、掴んで、ズボって抜いて、バラバラバラバラって、こう、なんて言うの、トランプやるみたいに、カードゲームみたいに調べれるんで、結構早いんですよね。で、バーってカードみたいにやってったら、店の人が見つけてくれたりとかして、まあ、そんなんで、この前も、まあちょっと僕もこんな職業ながらタックルベリーさんっていうところにたまに行くんですよ。で、なんていうんだ、掘り出し物というか変なというか古いルアーが皿なのに型落ちっていうかなんかそういうのとかもあったりして、でこの前はねちょっとシーバスの方で使うてるルアーで、なんていうんだっけな、やっべ、まさかの回ってきた、回ってきたから思い出され、アローズっていうメーカーがあるんですよ。ね。ちょっと革命だと思うんですけど、ボディをね、シリコンでコーティングしているメーカー、ルアーを作ってるメーカーで、で、第一発目のルアーがね、まあ普通にコーティングされてて、二発目のルアーで、今度ね、リップまで、ボディ、シリコンで作られててね、それがだから、こう、いい塩梅なんですよね。で、第3弾が、それのちょっとちっちゃめのシンキングになって、みたいなので。で、まあまあ、割と作られ、1個だけちょっと不満のあるルアーがあったんですけど、なんか 4つぐらい出て、性能的には本当に良かったんですけど、1個不満あったのは、なんか、僕が大好きなジップベイツさんっていうところとコラボしたやつで、それはね、なんかウェイトの重心移動システムがシャフトでシュッて動くやつなんですけど、それが返ってこないんですよね。ポチャー思いっきり投げて、重心移動の重りが一番奥に行ってますよね。それをチョーンってやって手前に戻すんですけど、リップがさっき言ったみたいにシリコンだから、そこまで水を完璧には掴まないんですよ。で、チョーンってやってもうまいことそのお辞儀してくれなくて、それのせいでウェイトが手前にシュコって戻んないんですよね。あれがね、めちゃめちゃ残念で、そのルアーも、リョーマっていう名前のルアーなんですけど、大好きだったんですけど、やっぱりね、本当にバンバンバンバン投げて巻くというか、そんなグリグリ巻くわけじゃないけど、やっぱりね、巻いて流してその扇状に決めた位置からね、こう探っていく釣りをするときに、その10回に1回ぐらい帰ってこないとか、5回に1回帰ってこなかったらやっぱり困りますよね、本当に。それでちょっとそのルアーだけ使わなくなっちゃったんですけど、機能はいいんですけど、どんなに自分が工夫してもシャコって完璧に戻ってこさすことができなくて。まあまあ、それはいいんですけど、そのね、ちょっと待ってくださいね。なんかね、昔、もらった、コンビニでもらったね、朝日スーパードライ。絶対賞味期限切れてると思うんですけどね、もういつもらったか覚えてないですからね。賞味期限、お、今月までだ。もう作ったの、去年の夏ですね。もらったのもそれぐらいですね。で、 そのルアーはやっぱ手すごい手かかってるルアーだからね、あのシリコン会社の新越さんっていう、僕もシリコン買うとき使わせてもらってる新越っていうメーカーのシリコン会社さんと提携してやってたメーカーで、で多分なんか最近新作も出なくなって、新製品ですねもう見ないし、古い製品の新色とかも見ないから、ひょっとしたらもう今活動されてないのかなって思ってるメーカーなんですけど、そこのが身内でも結構使われてて、明太子失礼します。で、なんていうんですかね、徐々にルアーって改良されていったりするじゃないですか。で、それも改良型になってたんですけど、僕らが使ってるやつが。僕らっていうか、僕はそれをメインには使ってなかったんですけど、友達2人が結構使ってて。で、それがやっぱその人ら曰く、初期型が結構いいと。なんかわかんないけど、初期型が釣れるということで。で、僕もね、そのルアー3個ぐらい持ってたんですけど、もらいもんとかも含めて。ちょっと1個今ね、行方不明になってて、まあ、なんとなく一番使いそうなルアーが1個行方不明で、そんな、引っかかるようなルアーじゃないから、多分僕の不手際で、どっかに、ボックスに入れたままになってるんだと思うんですけど、今度はね、エビス失礼します。でね、それがね、なんと、半額で、しかも旧型、そのみんなで、いいって言ってるタイプ、旧型が半額で、ね、並んでて、8箱ぐらいあってね。で、ちょっと、初めて見たときは、まあ、持ってるんでね、別に、ルアー自体は、スルーしたんですけど、ルアーって、バチーンって当てはまって、気に入ると、信じて投げれるんですよね。で、僕はそのタイプは、まだ、そこまでの領域ではなかったんだけど、いるわだなぁとは思ってて、でもどうしてもその、投げ抜けない、まあ、いろんな理由があったんですけど、で、その中で、今年はちょっとそれ試してみたいっていうのが少しあって、で、じゃあもう、今まで使ってきたのがね、完璧かって言ったら、好き嫌いで言ったら完璧な色ではなかったんですよ。そう、なんていうか、大好きっていう色ではなくて、まあ、今回のもう本当は僕、シーバ製のルアーはオレンジベリー、細身のやつはオレンジベリー入ってた方が、ちょっと応用範囲効くというか、バチの時にも絡めれるけど、まあそういうルアーじゃないから、太いんで、まあまあ、ちょっとパールとアルミの合体バージョンみたいなやつで、白くてふわっとしてるやつを買ったんですけどね。とにかくものすごく好きな色を買ってしまえば、動き自体はもう知ってて、で気に入ってるから、その一個から目覚めれば、多分他の色もローテンションで入れていけるんでと思って、もう、ね、人からもらったりとかしてた色とかじゃダメだと思って、そのお気に入りの色がたまたまあったから買いに行ったんですよ。長いね。どうでもいい話長いね。まあ今日は頑張って喋りますんで、で、まあ、ちょっとね、あんまお金なかったから、それと、あとは、なんか買ったな。なんか買ってんけどな。忘れたな。あ、なんか試してみようと思った。クワイエットファンクさんの、ちっちゃいセミね。ちっちゃいセミ今まで買ったことなくて。まあ普通のセミも、釣ったことはあるけど、もう今は使ってないんですけど、今年はちょっといろいろな、本当に釣れるルアーっていうのの見直しっていうのをやって、 行こうっていうのがあって、でまあそのちっちゃいね、デカダンス、デカダンス遠いかな、デカダンスフィーっていうのがキーなんですよね。うん、B がキーかな。というか遠いだな、多分。デカダンス遠いカーナかな。それを、あ、まあ、それも多分皿だと思うんですけど、あって、買って、それと、なんか、あと1個ぐらい買ったと思うんですけど、あの、スプーンね。軽量のスプーン買って。で、レジで、金払おうとしたら、あの、店員さんが、カードありますかって言われて。で、まあ、カード、会員カード、なんか、よくわかんないんだけど、一応作りはしてたから、以前に。あるなと思って、バーって調べようと思って、いつも通りカードの束をね、出したんですよ。で、パラパラパラってやり始めたら、店員さんもそれ、いや、要は、まあ、やることないですからね。一緒に探してくれるんですよね、大体。まあ、いつも通り。で、パラパラってやった時に、はたと気づいたんですけど、その、結構ね、もう2センチぐらいの厚みあるんですよ、カードの束だけで。その束の、要はパラパラってめくり始めがあるとしたら、めくり終わりがありますよね、一番最後。ちょうど真ん中ぐらいにね、あの、縮れた5センチぐらいの毛が挟まってたんですよね、ピロンって。手品だったらね、それいいんすけどね、キュッキュッキュッってやって毛が出てきたらめっちゃ面白いんですけどね、店員さん見てる前でチン毛があのバーって探してるカードの一番上に毛挟まってて、まあ、100% 見られたと思うんですけど、とりあえずまああの見られてない体でパッてこう、それを、あの、束を一瞬持ち替えて、反対の手で、捨て去って、パラ、パラパラパラって探してね、あの、今、僕33歳なんですけど、久々に動揺しましたね。恥ずかしかった。あれはね、恥ずかしかったですね。まあ、なんでそんな話になったんやろな。財布かな。こういうのがね、飲んでる時に弱い点で。ただ、あの、今回それを喋ろうとは思ってたんですよ。ちょっとあまりにもパンチ、なんか、本当に恥ずかしくて、パッ、その束、ね、カードの束の上からピロリンって、本当にあの、なんで、チンチンの毛ってあんな、いやらしく縮れてるんですかね。あれですよね。あの、スキットスカートですよね。あの平たい、あの、ラバージグのラバーみたいなあれになってるんですよね。まあ、そんなんはいいんですけど。でですね、いや、本当は今回話さなくちゃいけないことが一個あって、あの、リクエスト来てたんで、もう二十何分になってるから、さすがに、それは話せないんで、なんか、ないかな、ちょこっと話して、次回最初からそれ行きますわ。ちょっと、口も温まってきたし。いやー、酔う、もう最近ね、本当に余裕で、なんか行事とかなかったらね、1ヶ月ぐらいお酒とか飲まないことザラなんですよね。だから、あの、すぐ酔う。今は。昔は、ねえ、まあ昔、今も、まあそうは言っても、寄ってから、頑張ろうと思ったら頑張れるんですけど、 こういうことすると回っちゃうんだよな。ちょっと今なんかたまたまね、お正月に見つけて買った、あ、これ瓶に色ついてんねや、桃のお酒っていうリキュールを。なんか冷蔵庫に入ってるお酒全部持ってきてね。鶏肉のめんどくさいからあかんねえ。ちゃんぽんすると酔うんすよね。明太子失礼します。あの何やったっけ、うん、朝の原稿の話でもしようかなって今一瞬思ったんだけど、今出てる朝の原稿はあのあれですね、12月の牛久沼の大会で、あのトップ以外、久々にねトップ以外の釣りをやったんですよ。さすがにねもう12月めっちゃ寒くて40人弱中5匹だっけな、複数取った人いたんだっけ、いや複数いなかったな、1匹ずつですねみんな。で、まあまあ記事にも書いてますけど、あの鈴木光雄さんのね、三つおナイトって僕が勝手に呼んでる、2ヶ月に1回ぐらいのあるあの夜のご飯会があるんですよ。でそれはまあ鈴木みつおさんっていうのはあのラッキークラフトのスポンサーを受けてる、あの利根川の大会に出られてるバスプロの方で、まああんまりねバスプロの人とか僕は詳しくないですけども、心の底から尊敬している釣り人の一人なんですけど、まあ、面白いおじさんで、あの、これ聞かれてる方で、まあ、多分関西の、その今年も、多分関西のフィッシングショーも行かれるって、なんか書いてたと思うんで、もしね、関西でも関東でもフィッシングショー行かれる方は、まあ、行ってね、何の話しろっていうねんっていうあれなんですけど、それがね、ちょっとマウスの調子、悪いなと思って、なんか毛が挟まってます。毛って言っても、あれ、さっきの毛じゃないですよ。なんか、ふわふわの、なんか、羽みたいなのこっち、ラッキークラフトのブース行ったら多分関西の大阪のフィッシングショーもいると思うんですけど、ちょっと待ってね、間違ったこと言ったらあれだから。つおさんのコラム本当に面白い、面白いっていうのはまあギャグとかそういう人間的にも面白いし人なんだけど、あの釣りのなんていうんですか、受け止める量っていうんですかね、がパワーがすごくて、だからね、これ聞いててトップしか投げないっていう人が、例えばラッキークラフトのブースに行って三つおさんに話聞くことあんのかって言うんだけど、あ、やっぱ行きますね。あの、例えばね、あの、チムシのなんかラジオ聞いて、あの、鈴木光雄さんの話が出てきて、って言って切り出して、で、なんかトップウォーターのことでなんか教えてくださいって言ってもね、それはあれだけど、なんつうんだろう、トップウォーターの質問、なんかあれば、聞きゃね、大抵 答え返ってくるような人なんですよね。うん、なんか、まあ、琵琶湖がどうって言って返ってくるか分かんないけど、とにかく魚とか詳しいから、そういう意味で、なんて、例えば僕らの、ルアー、大きいルアー使ってるけど、なんか、僕もあんまりそういうの聞かないようにしてるんですけどね、やっぱりちょっと、一個一個覚えていきたいからと思って。でもなんか、なんていうんですか、そういう注意点とか、ありますかとか、なんかわかんないけど、なんか、トップウォーターでもっと魚釣りたいんだけど、なんかヒントないですかみたいなこと聞いたらね、多分、本当に、すごい、面白い答えをしてくれる人ですよ。ぜひ、まあ、その際には、チムシのラジオを聞いたと言ってくれれば、多分、優しく答えてくれると思いますんで、ぜひぜひ。まあ、僕も大阪行きますけどね。横浜も行きますけどね。まあまあ、そんなんで、ちょっと、途中ですよね、今、話の。三尾さん話しましたね。の前に、そうそう、牛久の大会ね、その三尾さん、三尾ナイトで、お前もう12月、牛久のトップ投げても、厳しい、絶対、ほぼ絶対無理やと。だからもう、試しに全部やれ、みたいなことを言われて、で、それまではね、僕も本当にどうしていいか迷ってて、11月でも何もできなかったのに、12月になってまだ、それはっていうのがあったんですよ。で、逆にそれの前かな？普通に房総とかではバイトあるんですけど、やっぱダムとは違うんですよね。普通に牛くんは僕、いいシーズンでも魚見つけれてないですから、まあそういうので、素直に受け止めて、久々にそういう釣りをしたら、めっちゃ楽しかったよっていうこと。はしょりすぎですよね、釣りの部分。まあまあまあ。まあ、要は何が言いたかったかというね、まあこの回をもうちょっとこれをちゃんと話すか。どうしようかな。いっか、40何分。もしまあまあ伸びたらちょっと一回切りますけど。結局ね、それでやってみたんですよ、12月に大会。オールレンジの釣り。ならね、めっちゃ久しぶりですよ。で、子供の時って、クランクでも釣ったことはあるし、僕割とライトな釣り好きだったから、ワームの、ネコリグっていうのがなんか確か、僕も一、ネコリグっていう情報が一番最初に出た時の本を知ってるんですよ。関西のね、釣りサンデーっていう雑誌の別冊のバスクラブっていうのに、三種の神器が載ってるんですよ。いきなり。ネコリグとダウンショットとスモラバが全部載ってるんですよ。もうある時期に。それがね、今まで、もう15年ぐらいかけて一個一個流行ってったんですよ。本当に村上春彦さんって天才だなと思うんですけど。で、そのうちのね、ネコリグっていう要はワッキーリグですよね。ワッキーリグを試したんですよね。子供の時に。で、それが、僕はもうとにかく子供の時から、ルアーっていうものを沈めると、引っかかるっていう、本に書いてあるボトムを取れっていうのの言葉が死ぬほど嫌いで、まあ、野池で釣りをしてて、もう、野池って言っても、要は人、民家の、なんか、中にある、ね、まあ、広いのは広いんですよ。ぐるっと一周、どれぐらいだろうな、何周もしてたからな。まあ、でも、普通、小学校の時のプール、4面分ぐらいかな。対岸にはルアー届かないから。で、なんかちょっと、まあ、そこすごい好きなんですけど、多分今埋まってると思うんですけどね。六万字のね、野池っていうところが結構釣り一生懸命覚えたところの一つなんですけど。まあ、自転車とか引っかかるんですよね。あと、お風呂捨ててあったりするんですね。 で、もう技を取ったら引っかかるっていうので、突破っていうのの始め、それですからね、僕の場合は。で、結局なんかいろいろやってって、まあ、いくつかのあれでトップウォーターに偏っていくんですけど、一つはそういう、もう、ボトム、だ僕、中村釣りは嫌いじゃないんですけど、今、ボトムの釣りは大嫌いだったんですよ。で、まあその頃ね、別に浮きもんもないですし、浮いてからよく考えたら底もんってやったことないんですけど、まあそんなんでね、でもそこにずーっと不安があって、ちゃんとした釣りをしたことがないっていう不安があって、なんかしてないんじゃないかっていうんで、それがあって、僕ある、5年ぐらい前とぐらいから、シーバスとか、他の釣りを全部やり始めたんですよ。年間、どれだけ魚の種類を増やせれるかっていう。もう1年目なんか寂しいですよ。シーバス釣りをやればと思ってやったんだけど、結局シーバス釣れなくて、ウグイが釣れて、もうそれが何の魚かわからなかったし。で、もう、なんとか重ねようと思って、種類ね。ハゼ釣って、テナガエビ釣って、コイ釣って、それで1年目終わりかな。で、2年目ぐらいでやっと、それでもなんかよくわかんない状態でシーバス釣れて、今同じとこに連れて行って、それを連れてもらったんですけど、それも同じとこもし行ったら、もっと多分ボコボコ釣れますね。今だったら、あの状態だと。まあそれでも、そんなんでね、そういういろんな釣りを釣り始めたっていうのは実はそういうのが、そういうことがあって、バス釣りもかなり早いうちに偏った釣りになってしまって、その中でもそのトップウォーターので、要はワッキーリーグみたいなのは初期の方にやって、ボッコボコ釣れたんですよね。だから水面で魚が物食うっていうのは結構違和感ない人間で、うん、まあまあいろいろ、セコリグとトップみたいな両極端な釣りをずっとしてたりしたから、めちゃくちゃ久しぶりにそういう真面目な、ちゃんとそのテキサスとか、クランキングとか、クランキングはね、やっぱ、僕、中層の釣りだと思ってるから、シーバスで散々中層の釣り、ミノーイングっていうかね、やってるんで、加工では。バリバリ楽しいですよね。中層の釣りは。で、ボトムの釣りどうかって言ったら、めっちゃ良かったんですよ。この時、ミサインとかちゃんと大人になって真面目にやって。で、そういう意味では、それがもしね、5年前にオールレンジの釣りやってたら、こんな楽しくなかったと思うんですよね。水中、まあ水中が見たかったんですよね、要は。やっぱり、5年前かな。そうだね。不安に思ってやり始めて少し経って、シーバスとかもちょっとずつ釣れるようになってきたあたりで DVD 撮って、頭を打って、一から釣りをやり直す、勉強し直すぞって思ったんですね。うん。で、だからそっから、やっぱ勉強し直すぞって思って、いろいろ考えた結果、やっぱ水中のことと魚のことを知らなくちゃいけないと。もう今はね、だいぶ一個一個がこう、答えは出ないですけど、一個一個毎回得るものがあるというか、なんていうんですかね、水を見なくちゃいけないとか、風が吹いたらどうとか、太陽の位置がどうとか、言うけど、意味わかんないじゃないですか。ちょっとメモ取ります。なんか釣りの話ね、風とか水とかね、光とか。で、ここから次安倍さんの話。ちょっと時間いいとこなってきて、このままずっと喋り続けそうなんで、次回、バサーの35時間目、チムシメン、全部乗せ大盛りっていう回の、続きを話します。